The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロです。
はい、なんか今回、
はい、
30回目らしいです、
はい、いやこれ感覚的にはそんなにいってんのっていう感覚ですね。
ちょっとびっくりですね。
52週とかで1年ですもんね。
そうそうそう、
なんか、ね、52話で
そういう話だよね。そう
だから半分以上もういってると
ね。えなんかそんな感じはしないし、まだ過去を振り返ってる状態っていういかにいろいろあんのかっていう話があるけれども、まあね、20年ぐらいのね、
そうですね、
あの中でいろんなトピックがあったり、そのトピックの中でも今回のねニュアンスネオシリーズみたいに裏のストーリーがすごくあったりとかあるので、うん、だからこれ1年経って振り返り終わってなかったらどうすんだろうみたいな、はい、
いいじゃないですか、それはそれで、
はい、まああのガジロウがね本当はね、まあ、僕の振り返りだから僕が語るところはもうずっと僕しか語れないんで、
はい、
まあ、ガジロウはね聞くだけなんですけど、まあここら辺終わってったらねもうちょっと多少ディスカッションよりとか、
はいはい、
まあガジロウの意見ももらいながらみたいな話とかも、まあ経営のね、
はい、
あたりに関わる話に広げてったりできたらなとは思ってますけれども、まあいずれにせよ、まあ、10回20回の時にあんまり言わなかったんですけど、なんとなく30回だなっていうところで、うん、はい、感慨深いものは多少あるなというところですかね。
いや、ホッシーさんにそう言ってもらえるとすごいやりやすいんですけど、なんか、
はい、
自分の役割って何なんやろとかずっと考えながら、
はい、
相槌ぐらいしか打てないし
で、
あの実際のやつ聞いてみるとなんか自分の相槌下手すぎるなっていうのでちょっとテンション下がったり
そうい
や、なんかこんなに俺相槌下手やったかなみたいな
あ、そう
はい、
なるほど。
まずはちょっとまとめて、
そうですね、
ちょっと整理して、
はい、
で本日が、
はい、ここまで今度ニュアンスネオの第2世代ですね、うん、ニュアンスネオリローデッドの話を回してきましたけれども、
はい、
前回ちょっと予告しましたけれども、まあ多少ハードウェアのところもいろいろ面白いというか、うん、まあ苦労した話があるので、
はい、
そこら辺ちょっとかいつまんで話しながら、あとは時系列とかっていうよりは、あのいくつかここら辺言っときたいなとか、うん、大事だったなみたいなところがあるので、まあそこら辺をちょこちょこ話させてもらっていければなと思ってますと。
はい、
で、まずはハードウェア。はい、のところですね。1個目はカメラですね、はい、初代の時にもちょっと話したかもしれないんですけど、はいはい、カメラはやっぱりね、僕らも今多分 iPhone でも Android でもスマートフォンを使ってる人に何に使ってますかって聞いた時に必ず3本指には多分上がってくるのが写真だと思うんですよね、うんうん。で、やっぱり日常を常に持ってて、日常をこうなんかの時に記録する。まあ料理食べてるでも、どっか行くでも、誰かと会うでも、うん、何かしらやっぱりカメラで撮るっていうのはすごく重要な機能かなと思っていて、特に初代の時はあんまりそこにフォーカスをしていなくって、そこそこ撮れんのかなみたいな感じで思ってたら、まあそもそもその Windows 10モバイル上でカメラをいろいろこう作り込むっていうところのハードウェアとファームウェアといってね、カメラをハードウェアから制御して OS に持ってきてカメラアプリに渡すっていうところの部分の、まあ、成熟さというかもなかったので、まあ正直ほとんどあんまり何もできない、うん、みたいな状態だったんですよね。で、まあそれはもう初代の時にもそう思ってたんで、自分でもこのカメラで日常撮るのやだなみたいなことがあったので、うん、 まあ、今回の第二世代では何とかしたいなっていうところがあって、で、まずはカメラって、まあ、iPhone のね、発表とかもそうですけれども、こんないいカメラを積んでますっていうところから入ってくるわけですよね。
はい。
こんないいカメラですっていうので言うと、まあ、発表では言ってないけれども、Apple も。実際、例えば今の iPhone なんかで言うと、ソニーのカメラを使ってるんですよね。
はいはい。
まあ、センサーって言いますけれども。このソニーのセンサーっていうのは、今、世界でトップシェアなんですよね。いろんなスマートフォンあるけれども、まあサムスンもあったり、まあもちろんいくつかあるんだけれども、まあサムスンはさすがにサムスン使ってんのかなと思うんですけれども、まあアップルも含めてかなりソニーのセンサーを使っているのが多いんですよ。うん、
はい。
で、まあ当時も、まあそれだったら僕らもソニーのセンサー使いたいなっていうところがあって、うん、初代は正直こっちが指定していなかったので、まあ、適当と言ったら申し訳ないんだけれども、ODM の会社が提案してきたものを使ってるんですよ。
うん、まあ、そもそもがもう B2B にすごく寄らせよう、なんか。
まあ、それもあったしね。
っていうところでしたもんね。
はい。で、第二世代の時には、やっぱりもっとこうね、デジタルライフっていうのの中心であれば、カメラは必須だなっていうところもあったので、うん、まあ、ソニーのセンサーを使いたいというのがあったんですよね。
うん、
でその当時、まあ今もそうなのかもしれないんですけど、ソニーのセンサーってすごい売れてたんですよね。いろんなメーカーから採用されてたんで、まず普通に ODM というか中国側でソニーのこういうセンサー使いたいみたいなことを依頼した時に、そもそも手に入んないとか、
うん、
納期が1年以上先になるとか、うん、なんかそういう話が出てきて、それだと採用しづらいよなみたいなところがあって、まあ困ったんだけれども、これはなかなかね、まあリアル経営なんで言っていいですかって聞いてないけど言っちゃうけれどもまあ本田さん人脈で、
はい、
本田さんはその当時のソニーの社長の平井さんっていうね社長と仲良しで、
はい、
まあ、スマホの初代の話はしていたらしくって、で、第二世代アンドロイドでやると。で、そういう時にカメラ、ソニーのセンサー使いたいと。
うん、
ただ、その普通のルートで行くと、さっき言ったような納期だったりとか、はい、そもそも買えないみたいなことも含めてありますと、いうのがあったんで、採用したいのにね、みたいな話をしてくれって。で、そしたら、まあ、ソニーって言っても、ソニー、グループの本体じゃなくってこういうセンサーやってるのは、ちょっと正式な名前は今すぐ思い出して言えないんですけれども、なんかソニーセンサーなんとかっていう子会社がやっていて、でそこを紹介してくれて、そもそもそこの社長を紹介してくれたんで、もうトップ中のトップその社長経由で現場に落としてもらって、でそしたらまあ採用させてくれるということで、センサー自体はエクスペリアっていうソニーのスマートフォンがあって、でそのソニーのスマートフォンのエクスペリアで使うはずだったやつで、多少余裕持ってセンサーの割り当てをしとくんですよね。でその分の余りという言い方もあれなんだけれども、それを使わせてくれるという話になって、センサーはソニーのセンサー採用してカメラを構築することができるっていうことになったんですね、
うんうん、
まずセンサーとしてはエクスペリアと一緒だから
めちゃくちゃいいです。
まあエクスペリアってもハイエンドのではないけれども、エクスペリアで売ってるものと同じだから、うん、まず素性としてのハードウェアは悪くないっていう話になって、まあセンサーがいいだけでは実はまあカメラっていい仕上がりの写真にならないですね。なのでこのファームウェアっていうね、先ほど言ったようなセンサーからデータを持ってきて、それをどのようにカメラアプリに持ってきてデータとして最終的に出すかみたいなのがあって、で元々は Android でいうと Qualcomm というねエンジン SOC って言うんですけど、エンジンを作ってるスナップドラゴンっていうですね名前の SOC を作っている会社があっ て、まあ、これはあの初代もそうですけれども、617っていう番号が初代で、2代目は625っていう番号の SOC を使ってるんですけど、まあ、それを作っている会社が、カメラもドライバーといって、こう、カメラを動かすためのソフトウェアを提供してくれるんですよ。で、その中で調整ができるんですけれども、普通の大手はそれを独自開発するんですよ。まあソニーとか、もちろんアップルはもちろんそうだし、もうみんな大手は自分たちでそのソフトウェアを開発するわけですよ。
そこで相当大きく変わるってことですか？
全然違う。
っていうことなんですよね。
そう。
あのセンサーのところは外のものを使ったりする会社でも、
はい。
そこだけは自社で。
まあセンサーも作っているスマートフォンメーカーって基本的にはないので、今はまあファーウェイとかはもしかしたら作ってるのかもしれないですけど、うん、ソニーはセンサーも作ってスマートフォンも作って、うん、おそらくそのソフトウェアも作ってっていうのを自社で全部やってるっていうのだと思いますけど、
うん、
クアルコムのソフトを使ってやるんだけど、なんせそのどうやってやっていくとチューニングがうまくいくのかっていうのがもう全然わからない、
はい、
で撮った写真はあんまり良くない。その ODM のエンジニアに言うんだけど、まあエンジニアもソフトウェアエンジニアだから、
はい、
どうしたら良くなるのかわからない。
ハードとのつなぎ合わせのところが。
そう。ソフトウェア上ね、なんかこういうパラメータをこうすればこうなるとかってあるんだけれども、はいはいはい、絵作りっていう意味のその芸術性はないから。で、本田さんはね、以前にもちょっとお話した通り、オーディオビジュアルもやってて、うん、テレビとか、プロジェクターとか、そういった絵の、ね、評価もやってる人だから、
うん、
出た絵は評価してもらうんだけれども、もう全然ダメみたいなのがいろいろあって、うん、じゃあ何をどうしたらどうなるかは、実際問題は、まあ本田さんもね、そこの領域はわかんない、うん。出たものの評価はできるけれども。
うん、
っていうので、散々いろいろやったんだけど、まあ正直そんなにいい絵には、出荷時にはならなかったんですよ。時間の問題もあったんで、
うん、
オートフォーカスってあるじゃないですか。こう、はい、自動的にフォーカスする、
うん。
ここら辺も結構各社ノウハウがあって、
うん、
カメラをやっぱりその売りにするときって、まあ普通の一眼レフもそうだけど、早いオートフォーカスみたいなのとか、今だと顔認識して、顔にバッと 0. 何秒でオートフォーカスが決まりますみたいなのを言うのって、うん、あれってやっぱ、各メーカーが独自にいろいろやるんですよ、
うんうん、
でこのソフトウェアももちろん我々が独自に作れるわけでもないので、
うん、
で一応あのオートフォーカス自体はセンサー側に組み込まれてるソニーのやつを使ったんだけれども、
うん、
それでもやっぱりいろいろ調整があるんですよね。
うん、
入れたから即できますってわけじゃなくて、まあここら辺はこっちが思っているものを実現するやり方が本当にわからないし、
うん、
中国の開発会社もわからないっていうことで、うん、もちろん外部に頼むっていうのがあるんですね。そういうカメラのチューニングやってる会社が、
はい、
でももうめちゃくちゃ高い、もう億単位になる。
億、
これも前にちょっとね軽く言いましたけれども億単位なので、
うん、
出荷時にはまあギリギリこれぐらいはまあダメではないよねぐらいの感じで出したんですよ、うん、
ってことは出荷時でちょっとだいぶ時間だったらどんどん良くはなってってた。
そう、その後にまああのファームウェア、ね、ソフトウェアで改良、センサー自体はさっきも言ったようにいいものだから、うん、あとはソフトウェア側が改善していけるっていうこと で、
うん、
である日本のアキュートロジックっていうですね会社があって、うん、そこがそういうカメラ向けのファームウェアとかっていうのをまあやってる会社で、もともと多分ね富士通とかのやってたという話をしてたっていうのを覚えてますけれども、まあそこに依頼して頼んでですねファームウェアを作ってもらったんですよ。ちょっと僕も若干記憶があの定かじゃないんだけど、そこも自分たちがやってるよっていうのをアピールするデモンストレーションとしてやってくれるっていうので、
うん、
まあ我々もこの アケートロジックにやってもらいましたみたいなことをファームウェアのところでお話ししつつ、うん、激安で、
そうですね、
うんうん、やっていただいたというところがありましたと。
なるほど。
はい。ただまあ一応ね、あの初代使ってた人からするともうかなり良くなったって話もありつつ、まあとはいえ結局iPhone だ Xperia だとかっていうのと比べる人の場合で言うと、まあやっぱりそのクオリティにはいかない。なのでやっぱりスマートフォンを作る上での一つの大きなハードルはカメラ。
うん、ちなみにオチーさんがもう満足いくのが、初代は何点で2代目は何点やったんですか？
そうだね、そういう意味で初代は、うん、まあ30点とか
30点、
うん、点もう結構低いね正直、うん、で2代目でその修正加えた上で50点ぐらい。
おー、50点なんだ。
うん、やっぱね本当に iPhone ねずっと使ってる上ではやっぱみんなただシャッターボタン押すだけでいい写真撮れるじゃん、綺麗。
まあ確かに、
うん、そのプロの知識とか調整とかなくてもね、はい、まあそこから比べるとまあ半分にもいったかなぐらいのぐらいのレベル。やっぱり本当多分、まあ僕もね、アップルがどれぐらいカメラにお金かけてるか分かんないけれども、まあ、数十億はかけてると思うよ。だって、アップルのこの数年のプレゼンテーションのかなりの割合をカメラが占めるよね。もういかにカメラ綺麗に撮れんのかっていう話を必ずするよね。何十億なのか100億ぐらいかけてるのかちょっとわからないけど、
う
ん、いずれにせよ僕らが手出せるレベルのものじゃないんだよ ね、うん、なのでこれは本当にこれから新しいスマートフォンメーカーが出てきた時でもここにお金をめちゃくちゃかけられるっていうことがない限り厳しいと思いますね。なんせ人々の多分トップ3はカメラだよ ね、
まあ、そう
ですね、どう考えても。うん、でそこが満足できないければ既存のやつの方がいいよってなるし、うんうん、
変わりましたもんね。
そうで、まあここはちょっと僕の中でも難しかったところかな。
うん、
まあカメラのところはまあちょっとある程度やれるところやったけれども、
うん、
まあ妥協はしましたというところがあるんですけれども、うん、一つだけ、自分たちの力で変えられて世の中のニーズはものすごくあったっていうところへのアンサーができたのはシャッター音。
ほう、どう変えられたんですか？
カメラって、はい、そのシャッター音がまあ撮るとなるじゃないですか、スマホのカメラって、
はい、
まあ、iPhone だとカシャーっていうね、
はい、
Google のピクセルだとキシッみたいな変な音するんだけど、はい、そういうのがあるんでね、
うん、
でシャッター音については鳴らさなきゃいけない理由は法的にはないんですよ。日本において普通の標準の iPhone とかって音出さない設定にしてもシャッター音だけは絶対鳴りますよね、カシャ、
うん、
なんですけど、あれ特に今だと海外行くと鳴らないんですよ、
うん、
前はね海外ですら鳴ってたんだけれども、いつかはちょっと忘れたけれども、どっかでカメラは鳴らなくなったんですよ、海外行ったら、うん、ただ日本に来たら鳴るんですよ。
うん、
でこれはその日本のキャリアの、まあ、自主規制があって、うん、ここで日本のキャリアに接続すると急にあのシャッター音が鳴るっていう仕様なんですよ、
うんうん、
まあシャッター音いろいろあるとは思うんですけれども、うん、まあ僕は結局盗撮を防止するとかっていう話があるとして、
うんうん、
まず前提として日本と僕が知る限りはね韓国、
うん、
以外の国では鳴らさないっていう設定にせよは鳴らないんですよ。だから世界中ではみんな鳴らない
んですが普通なんですね。
そう、
日本と韓国は盗撮やたら多いんですか
ね。というか、まあ実際は自主規制してるだけで、うん、まあ、法律でね鳴らさないといけないって決まってるわけじゃない
ん
ですよ、
うん、
なので僕らはこのニュアンスネオリローデッドで言うと初代も含めて、うん、キャリアで販売してないんで、
うん、
SIM フリーだから僕らの仕様は僕らで決めるっていうことができるんですよね、
うん、
で、キャリアから販売してるものは無理なんですよ、
うん、
キャリアから販売してるものって厳密に言うと iPhone だろうが、あのメーカーっていうか売ってる人はキャリアなんですよね、
うん、
キャリアのものとして売ってるんですよね。だから自分たちの仕様に合わせてもらうのは当然ですよねってなるんだけれども、僕らは関係ないんで、
うん、
でまあ盗撮って言ったって、じゃあ実際盗撮事件が少ないかって普通にあるわけじゃないですか、
うん、
だってアプリを入れれば、無音アプリって検索すればもう死ぬほどあるんですよ。
うーん、
アップルの iPhone の純正のアプリを使わなければ無音にできるんですよ、
うんうん、
ってことは抑止力ほとんどないんですよ。
まあ確かにそういう使い方する人にはね、
そうだって盗撮しようって思ってる人は入れるよね、そういうアプリ、
うんうん、
なんで意味ないし、逆に言うと例えば日本はちょっとまた違う話だけれども、うん、まあ、美術館とか博物館行くと、うん、日本って撮影禁止の場所結構多いんだけれども、うん、海外って撮影禁止の美術館とかってあんまないんですよ。でその写真撮るとカシャーって響き渡るんですよ、
うんうん
うん、特にああいうところって静かじゃん。
確かに。
とかね、あとはそのレストランとかね、
はいはいはい、
でもこうね、居酒屋であればまあいいんだけれども、うん、ちょっとね高級なところ行ってカシャーみたいなことが出てくるんですよ、うん、iPhone もなんか年々スピーカーの音質が良くなってきたら、このカメラ音の音質まで良くなってすごい響くようになってきていらないのに、
うん、
なんで僕はもうカメラ音絶対やめたいなと思ってたんで、うん、まあ自分たち の, あのスマートフォン作るときにはシャッター音なりませんっていうのが謎に売りになるっていうですね、うん、
はいはい、ま
あ今でもねiPhone はシャッター音になりますからね、
うんうんうん、
はい、で超余談中の余談で言うと、僕はカメラ音にならない iPhone を手に入れるためにカナダで iPhone 買ってるんですよ、うん、毎年
わざわざ、
はい、カナダと日本っていうのはいつからか忘れちゃったけれども、ずっと同じ仕様なんですよ。全く同じ仕様、
ほほ、
型番も一緒なんですよ。だけどカナダで買うと日本に持ってきても音が鳴らない。
へ
ー、日本で買うと型番全く一緒だけれども音が鳴るんですよ、
はい、じゃあ違う国で買って型番が違うかったら修理もちょっとできないとかがありえるってことですか？
ね、修理はできると思う、グローバルでやってるから、うん、ただ例えば、うん、アメリカとかで売ってるやつも鳴らないんだけれども、アメリカのを持ってきちゃうと、
うん、
アメリカのキャリアが使ってる周波数帯と日本のキャリアが使ってる周波数帯が違うので、全然繋がんないってことはないんだけれども、いくつかの周波数といってね、その電波の基地局から携帯につなげるものが普段より足りなくなっちゃう、簡単に言うと。そうすると使い勝手悪くなっちゃうんだよね。圏外が増えたりとかスピードが出なかったりっていうのが出ちゃうんで、買うならカナダで買うのが一番いいんですよ。でカナダで買うやつはさらに言うと、前にちょっと言ったあの技的、日本で使ってもいいですよ法的にっていう技術適合証明がされてるんですよ。だって同じ型番だから、
うん、
なので、うん、カナダで買ったものを日本で使うのは合法なんです。だけどアメリカとかのを日本で使うのは合法じゃないんです、この技的が取れてないから、
うん、
現実問題は違法、うん、まあ、違法だからどうなんだっていう罰則があるわけではなかったりすると思うんですけど、まあいずれにせよちゃんと合法的に使うんであればカナダのを買う、まあ余談ですけどやってます、ね、ということでシャッター音は鳴らないっていうのは iPhone よりも優れてる、うん、優れてるって言い方もあれだけど、
やりきったと。
いや Apple も SIM フリー版ぐらいそうしちゃえばいいのにって思うんだけれども、あの SIM フリー版も、
うん、
なりますアップルはっていうですね。カメラ周りはまあ一応そんなとこですかね、うん、なんでここはちょっと悔いが残る結果になったというところですね。
うん、現実的なところでいくとも仕方ないですよね、
これはもう本当にどうしようもない。
うん
うん、であとハードウェアで言うと指紋認証、指紋認証はどうしてもつけたかったんですよ、はい、だけど初代の Windows 10 モバイルは、うん、あの指紋認証が使えなかったんですね、 OS 的に。で Android はまあ当然使えるっていうことだったんで入れようと、うん、 で指紋認証って言っても5万とあるんですよね、うん、中国行けばその指紋認証のセンサー自体、まあ、さっきのカメラも本当に5万とあるんですよ実際はね。ただやっぱり、まあ、ブランド力もありつつ、うんまあ、さっきの話でソニーにしましたけれども、うん、で指紋認証も我々が今まで知見が全くないので何がいいのかがまるでわからない。展示会に行って海外ので指紋認証のメーカーをこういろいろ巡っていって、はいうん、まあ最終的に決めるんですけど、
うん、
まず一つ目大きいところとして指紋認証の精度。やっぱりこう指紋認証といつ指紋で認証できなかったら困るわけじゃないですか。
なん
でここをどうやって測って製品として評価するのがいいのかがまるでわからない。
うん確かに
要はいろんなメーカーがあってうちのいいですよとかっていうわけだけれどもそれをどうしたらいいのかが本当にわからないっていうのでいろいろ苦労したんですけれどもなんかね今思い返すとすごく苦労したなって思うのは一つ目はこれちょっとデザインの話なんだけれどもニュアンスネオのその指紋認証をするのにまずど真ん中に置きたかったのにど真ん中にはまず置けないみたいな話があったんですよ。
お
これ細かい話すると指紋認証って iPhone でもほら今ちょっと指紋認証のラインナップなくなったけれども前の SE っていうのまで指紋認証ありましたよね。で、うん、あれってど真ん中
ど真ん中ですね。
で基本的に右手で使おうが左手で使おうが使いやすいじゃないですか、うんうんうん、同じ方向なんで
確かに。
でも普通に売ってるというか世の中で買うような指紋センサーの厚みからすると我々のコネクターがそっか一個前にこれを話さなきゃいけなかったんだけれども防水仕様にしたかったのでコネクターが USB Type-C は初代変わらないんだけれども防水のコネクターにしたんですよ、
はい、
そうすると普通のよりも周りを防水性を持つために分厚いんですよ、
はいはい、
これがなかなか難しくってそのためにセンサーも置いてコネクターも置くと置けない。要は厚みのその積み重ねのところでいくと、
うん、
コネクターの真上にセンサーが来るわけじゃないですか。だけどそれができない、
うん
なんでそのセンサーの位置をずらさなきゃいけないみたいな話を言われて、
うん、
絶対嫌だみたいなねこのせめぎ合いをすごくして、まあ、結果一応センターには来るようにはなったんですけど、うん、僕の中では上下の位置があんまり納得はいってなかったんですよ、
ねうん、ちょっと上とかに
だけれどももうこれはしょうがないと
うん
いうのでまあ一応やったのと、うん、あとめちゃ細かい話なんですけど指紋認証をするんだけれども、うん、Apple も昔のボタンの iPhone ってボタンだったんですよ、
はい、
今はというか SE はボタンじゃないんですよあれただのセンサーなんですよ、
はい、
グッて押した感覚で動作してるように思うけれども実際はボタンじゃないんですよ、
うん、
でこのニュアンスネオンのセンサーもボタンではないんですよ、
うん、
でも難しいのが普通に iPhone のそのセンサーを使ってた頃からすると指紋認証のエリアに手を置いたらそこで指紋解除されて起動したいじゃないですか、
はい、
だけど普通はそれできないんですよ。普通はできないって言い方もあるけど僕はできないって最初に言われたんですよ、
はい、
なんでかっていうと、うん、それをやるためにはずっと指紋センサーが待機してなきゃいけないし、
うん、
だから電源ボタンを一回ポチッと押すと起動というか、ね、して、はい、そこから指紋センサーに手を置くと解除できるみたいな話があって、
うん、
絶対嫌だみたいな、うんでその待機する電力もちょっといろいろ調整しながらこの指紋認証をやったっていうですね、
うん、
僕が思ってるよりもうちょっと上にしたかったんだけど結構下になっちゃったんですけどね。まあいずれにせよ結果としては一応まあ指紋の解除の能力もありつつ、うん、まあ起動は指紋センサーからも起動できたし、
うん、
他のメーカーやってなかったように思うんだけど指紋センサーをダブルタップすると機能が使えたりとか、
うんはいはい、
なんかそういうのも入れたりっていうのをやることが ってきましたね。
結構ホッシーさんってこだわりは強い方じゃないですか、
はい、
他の人よりかは。で、はい、ただビジネス上のその経営判断も必要ってなった時に、
はい、
これってその妥協する妥協しないっていうのはなんか金額なのか時間なのか、なんか一番重視するのって何なんですかね。
一番か、はい、一番は分かんないな。まあさっきのカメラで言えば時間とお金だね、
うん、両方
時間も無理だしお金も無理みたいな、うん、ね、莫大なお金を投じてそして相当の時間をかけて各社作ってきてる、うん、トップメーカーは、うん、そこをいきなり追いついていくみたいなことはできないよねっていうところがあって、うん、まあ指紋センサーだったらば そうだね、まあ、金額的にダメっていうのはあんまりなかったんだけど、まあ、さっき言ったような場所の制約っていうのはあって、うん、
はいはい、
位置をちょっと妥協したっていうのはあったかな。
なんかこれ結構大事な気がしてて、その、うん、こだわりが一切なさすぎると魅力的な商品にならないし、
うんうん、
こだわり強すぎるともう職人になっちゃって全然流通できないような価格になっちゃったりとか、
うんうんうんうん、
なんかその辺のバランス感覚ってめっちゃ大事なんじゃないかなっていう。
そうだね、できないことはしょうがないなっていうのもまあありつつ、
うんうん、
まあ絶対ダメなところにはいかないけれども、うん、まあある程度のところにはまあいったかなというふうに、はい、思いますね。あとまあハードウェアでもう一個だけハードウェアをちょっとまとめて今回話そうかなと思いますけれども、うん、もう一個がディスプレイですね、
はいはい、
これもあの初代の時にはスマートフォンを作ること自体がそれなりに大変だったので、
うん、
細部に至るじゃあこれの方がいいとかこのメーカーのこのやつが使いたいとかっていうのはいけなかったんです。まあ、さっきのカメラもそうですけれども、
うん、
まあ指紋センサーはねもともとできないっていうのは決まってたんでなかったんですけど、まあカメラで言えばさっきのようにソニーの、うん、でディスプレイももうちょっといいものにしたいなっていうのがあったんですよ、うん、でその時にシャープの最終的には 5.2 インチのフル HD、 当時はまあ今当たり前ですけどよりもちょっと大きいですけど初代はねフル HD じゃなかったんですよ。だけど第2世代は Android だし、まあ、動画とかも見るしっていうことでフル HD にしたいなっていうふうに思ってたんですよね。まあシャープを使えるなら使いたいなと思っていて、シャープとジャパンディスプレイ、やっぱ日本のメーカー、
はい、
まあここまでいろいろお話ししてきてまあ分かってると思うんですけど、基本的には日本のメーカーを使いたい、
うん、
でシャープの液晶を使いたいっていうのがあって、でさすがにこうまた同じようにソニーと同じような形で、まあ、どう買っていいのか分かんない、
はいはい、
みたいなところがあったりとか、なんかこう中国経由でやると納期がすごい長いみたいな話があって、はい、でシャープはあのさすがにあの人づてのルートなかったんですけど、テレビ確かワールドビジネスサテライトを見ていて、でシャープの中国の営業があの中国のスマホ会社を巡って苦労しててみたいな話をなんか特集だかなんかでやってて、はい、で大手のディスプレイメーカーと違ってうちは小ロットでも対応するのを強みにしてやってますみたいなことを言っていて、これはじゃあうちもいけんじゃないかというのでシャープにテレビ見たんですけどって連絡して、香港にあったのかな、まあ、中国にも当時オフィスがあったのかな、深圳でミーティングさせてもらって、まあいろいろ仕様こういうのでやりたいっていう話をしていて、でちょうどこれは本人たちは言ってないんだけれども後々気づいて絶対そうだなってなったんだけれども、彼らが、まあ、僕らの仕様にほぼ合致した液晶を用意できると思いますって言ってきたのね、うん、いいじゃんみたいなね、
うん、
でしかもすぐあります、うん、ものも僕らの1万台とかね、うん、めっちゃ売れたとしてもまあ数万台じゃないですかぐらいの話で、うん、であります、
うん、
すぐ用意できます、うん、で後々ちょ ちょっとこっちが思ってる、内部配線の仕様とかが、うん、その代わりできません、カスタマイズできません、
うんうん、
普通はなんかやっぱり携帯によってスマホのこう設計によってディスプレイとその本体の基板をつなぐ場所がいろいろあるので、
うんうん、
一応ケーブルは基本的にはディスプレイが一緒でもカスタムするんだよね、
うんうん、
僕らのはカスタマーできません、
うん、
その代わり小ロットでもしかもすぐに供給しますと、うん、いうふうに言ってくれて、うん、いいじゃん、
うん、
で価格もまあそんなダメじゃない価格だったんですよ、うん、これは行くしかない、
うん、
で採用したんですけれども、うん、後から分かったのはリアル系だから言ってもいいと思うんだけど、うん、ここ別にぼやかしても誰かに刺されるわけでもない、うん、僕らが疑っているのはこれシャープから言われたわけじゃないんで、
うん、
僕らが疑ってるの話で疑ってるというか確信してるけれども、
はい、
シャオミっていうスマホメーカーが中国にあるんですけど、うん、まあ有名だと思うんですけど、うん、ここの仕様と全く一緒なんです、
うん、
でおそらく発注数を減らされたか、
うん、
一部キャンセルされたか、なんかそういう事情でこっちに回してきたんじゃないかなっていうのがあって、まあたまたまそこに乗れた。まあ僕は別に全然嫌な話じゃなくって、たまたまそんなのでシャオミだって一応ね世界でも今3位だかなんかのスマホメーカーだしね、当時はそこまでじゃなかったかもしれないですけど、のスマホと同じなので言うと、まあ嫌じゃなかったんだけど、いずれにせよね使わせてもらって、
うーん、タイミングじゃあ良かった、逆に言うと良かったですね。
そうなんですよ、だからこれもまあテレビ見て連絡しようってなんなければ実現しなかったので、どういうのがこうつながってくるかなっていうのはまあありますね。
うん、そうっす、
はい、まあプラス AGC というね、日本を代表する昔アサヒガラスって言っていた、はいはいはいはい、ガラスメーカーのドラゴントレイルプロ、僕らはその時はトリニティはドラゴントレイルっていうね、
うん、
保護ガラスやっていて、うん、でこのドラゴントレイルプロっていうのは本体用のガラスなんで、保護ガラス外から貼る保護ガラスには使えないやつなんですけど、
はい、
これを使わせてもらってっていうことで、まあシャープの液晶と AGC のガラスっていう、うん、まあかなりいい仕様でディスプレイとガラスを作ることができたと。
そこは結構満足いく感じにできたんですね。
そうですね、ただ裏話でちょっとだけ言うと、うん、製造は超大変でした。
どう大変なの？
うん、これもさっき疑ってる話と近いんですけど、
はいはい、
その不良率が高いシャープの液晶の、かなり大変でした。この不良かどうかを見極める仕組みも大変だったし、
はい、
シャープに不良かどうかを認めてもらうのも難しかったし、
はあはあ、
ちょっとね大変でしたけど、まあ最終的にはね出荷時にはいいものになったんで、まあ良かったんですけど、まあ大変ではありました。
確かにそういうやつってこれまで自分が作ったことないものを検品するのもすっごい大変ですよね。
そう、検品の基準作りっていうのが相当大変なんですよ。
何の項
目どうだったら OK で、
そ
う
そ
う、
何の項目まず見るかとか一個一個やらんとダメですもんね。
そうで、普通の会社っていうのはその品質管理とかそういうところの部門の人が、うん、もうめちゃくちゃ細かい仕様とかチェックリストを作ってやってるんですよ、
うん、
で僕らはそういうのないから、工場に普段どうやってんのみたいなのを聞いて、で普段のチェックリスト見してよっつってでそれを見してもらったところにちょっと足したり引いたりしながら作るみたいな。まあ今だったらね AI に作ってもらうとかできたと思うけどね、当時はねそういうのもなかったんで。
なるほど、
はい、というわけで、
はい、
ちょっといろいろ話そうと思っていたんですが、
うん、
これだけで時間いっぱいになってしまいましたので、はい、ちょっとハードウェアで、まあでもね、カメラと液晶とガラスと指紋認証っていう、うん、まあ主要のね、
うん、
ハードウェアのところだったんで、
うん、
まあちょっといろいろお話しさせていただきましたが、ソニーとシャープと AGC とっていう形で、かなり日本の誇れるものにはできたのかなというふうに思ってます。うん、はい。ということで、 また来週にさせてもらいたいなと思います、
は
い、
ちなみに来週はどんな話が聞けるんでしょう
か、はい、来週はですね、なんかこう一個のテーマっていうよりは、うん、今回もちょっと冒頭でねハードウェアから話しましょうって言ったんですけど、うん、ちょこちょことある話を、ああ小話、ね、はい、小話を入れていきたいなというふうに思ってます、はい、
了解です。
ではまた来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。